南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
マスター。
どうなしたの？落ち込んで。下痢でもしたんか？
下痢は、うんこの話しますか？
いやいや、萌え。
おしもにかわいい。お酒を抜くとうんこが元気になるっていう話しましょうか。久しぶりに硬いうんこ出たとか。
やっぱりうんこ。
いやいや、もう、まあ、下痢体質が久しぶりに硬いうんこすると扱いに困るっていう話をさておきましてですね。
びっくりした。いやいや、まだどっかの G の話かと思った。
あ、G の話で言うと、まあ、一応日々エクセルにメモ、その日のあったメモをずっとつけ始めて1年以上経つんですけれど、ケツから血が出たんでちょうど1年前なんですよね。びっくり、我ながらびっくりしました。1年間病院に行かんとほったらかしてたんかっていう。
いや、結局もうドラムないの今。
今のところは一応まあ血も出ることなく、
うん、
たまにケツの周りが、吹きが甘くて被れることはありますけれど。
汚な。汚な。
もう、で、腹肉落とさんとで、そのままお相撲さんみたいに自分の尻を吹けたくなってしまいそうっていう。
あれ、お相撲さんは付き人が吹くって言うけど、あれ嘘なん？ほんまなん？
ああ、物理的に吹けないですからね。それは前から。
付き人さんが吹くんでしょうね。あ、でも今、ウォシュレットがあるしな。
いや、ウォシュレットも、その、うんこのその硬さによっては落ちるもんと落ちないもんがありますしね。
そうなんかなぁ。結構勢いよくやったら、結構直腸まで入ってくるよ。
それはピンポイントにこう命中させすぎじゃないですか。
まあ、それを喜んでるけどね。ジャクソンそういう節もあるが。
うん。
直腸まで、あ、違うな、違う。やめよう。
やめましょうか。
絶対もうリスナーさん減るから。
まあ、もしくは、神塚のリスナーさんが増えるっていう。
あ、
誰とは言わないですけれど。
ないけどな。
まあ、そういう方も、まあ、話もさておいて。
うん。どうして落ち込んだのは何なの？
いやー、レリオって作業先の話なんですけれども。
ああ、どうした？相方くんがなんか、あったとか。
いや、まあ、相方くんは相方くんで、相変わらず、まあ、同期の先輩も相変わらず、この前も、台湾の若い兄ちゃんと喧嘩してましたけどね。
あ、またやってたんか。
やってましたね。フロントで揉め出したんで、あ、また同期の先輩かと思って。
やってたなと。
最近ね、同期の先輩頭良くなったのはね、トラブル起こったら、他のやつに振るっていうのを覚えまして。
それ、小鶴だったら、小鶴が知らなかったやんか、別に。
自分、英語で、英語の、まあ、もちろん能力ないんで、拉致あかんと思ったら、英語喋れる子を呼んでくるっていう。で、その英語喋れる子が話を聞いて、あ、これ明らかにドキュン先輩悪いなと思って、この前平謝りしてましたけどね。I'm sorry, very sorry, very sorry. But, I'm sorry, but, なんとかします。まあ、要は態度悪いって言って怒ってたんですけどね。
あ、それ謝ってたの、のぼうさんちゃう？
あ、のぼうくんは、そういう時は逃げますね。
逃げるのか。
のぼうくんも逃げるタイプ。逃げるかもしくは困った顔して、ソーリーっていうタイプ。なんかこれ、外人さんも、あ、こいつに言うてもしゃあないなって言って、諦めるっていう、ね。まあまあ、そんなことも、まあ、それはもう別にね、ネタにするほどもない、いつもの日常風景なので。あ、まだ喧嘩してはるわな、また逃げたっていう。でも中途半端になんか責任感があるのか、ほんまに逃げたと思われるのが嫌なのか、
うん、
対応はその英語喋る子に任すんですけれど、ずっとその場におるっていうね。で、知らん顔しとるっていうね。
あ、
で、外人さんはそこに余計カチンと来るらしくて、うん、お前のことで言うとんねや、お前が謝れっていう話になったりしてるんですけどね。
あ、腹立つわな。
お前何ぽーっとしとんねん。何こいつに言わしとんねん。うん、いや、まあ、そう、もう、まあ、私謝りますので、みたいな。まさみや。なかなかね、ええ感じの、香ばしい感じですけれど、その、あ、でも、ええ感じにそんな香ばしい話なんですけれど、
香ばしい
別の意味の香ばしい話。
うんうんうん、
うん。まあ普段はスタッフとあの、チャイニーズとか台湾ニーズが喧嘩するんですけれど、
うんうん、
今回お客さんが喧嘩してはりまして。
え、お客同士が？
お客同士が。
珍しいな
ぁ。ねしかもね、その宿泊施設のロビーって結構ね、人の出入りがあるところでめっちゃ喧嘩してはって。
へ
ぇまあ見た目は、なんて言うんですかね、まあ企業の偉いさんと新人の女の子みたいな感じなんですけれども、
うん、
どうもこうバーッと話を聞いてる限りでは
ああ、
どうもその女の子がミスというかポカというかやって、
うんうん、
でお客さんのところに謝り行くというか説明に行くみたいな感じになって、
ああそういうあれかいな、まあ全然知らん客同士が喧嘩しとんかと思った、
ああじゃないだ、そういう時もありますけどね、
やるんかい。何や、ただその、要するに社員が怒られてるっていう感じのあれやなんやろ上司に。
絵面的にはそうなんですけど。まあまあ、その都市化さんの結構、もう50絡みやから結構ええ地位の人やと思うんですけれど。で、見た、こっちの方やお姉ちゃんほんまペーペーの、入っても2、3年以内やよなっていう感じのお姉ちゃんなんですけれど。
ああ、なるほど、なるほど。
そのお姉ちゃんが、逆ギレしだすっていう。
おぉ。逆ギレしだしたのか。
だから、その、上司の人は今後のとこのままではドツボにはまるから、お前なんとかせなあかんやろとか、一緒に行かなあかんやん、今日は説明するからって言ってたら、お前が、うるせえんだ、おめえよ。
え？
いきなり切れて。
え？
で、話聞いたら、チェックインの時にも切れとったらしいんですけれど。
ハチキンやね。
でも、うるせえよ、俺、なんだ、俺どうしろって言って、もう嫌だ、もうやめさせろよ、俺を、みたいな。あたしは、俺をとは言わない。あたしをやめさせろとか、あげくの果てに死ね、もうお前死ね、死んでくれ。え、なんでって君悪いちゃうのって。君悪いって、え、なんで、今上司の年を離れた、年配の人に死ねってこの子言うてるっていう。最初のうちはね、興味津々で見てたんですけど、もう、その逆切れがあまりにもひどくて
あ、
まあそれに対して上司の人も切れたら同じレベルになってまうからって、うん、上司の逆にこうコンコンと言ってるんですけど、じゃあお前どうすんねんっていう、
うんうんうん、
お前一人で行くか、
あ、まだやっぱ大人やね言うても、
うん、でまあまあその情緒不安定な方もたまにふと割に変えるんでしょうね、あ、わかりました、あ、すいません、あ、ごめんなさいとか、
うん、
よし、どうなん行こうかって言ったら、で、こう、収まると、今度逆に年配の人が、あ、ちょっと、お、波引いたなと思って、ボロッと余計なこと言いよるんですよ。そうではな、逆切れが始まる。なんだよ、お前。やっぱりそうかよ、お前。よしねえよ、お前。延々と20分ぐらい、20分か30分ぐらいそれをやってて。
おぉ、ねえ、迷惑やな。
おぉ、まあね、そら、
外でやれって言いたくなるよな。お前ら外でやれや、ほんなら。
もうチェックアウトしてながらこんなところでいつまでも喧嘩せんといてほしいんですけどっていう。もうまあ私その時別の作業やってて、相方くんがこう、フロントになってたんですけど、その別の作業にやってるもんも、あ、まだやっと、まだやっとんな、こいつらっていう。で、最終的に、そのお姉ちゃんが精神病院に行くっていうことになって、話は聞いたんですけれど。だから精神病院に行って診断書を取れば俺を、私を辞めさせるでしょっていう、辞めさせられるでしょっていう感じの展開になって、お姉ちゃんが精神病院、もう、だって、ね。
まあ、なんか。
客先のところに来てるや
つ、精神病院だ。
わかるわけないのに、なんかそういうオチになってお姉ちゃんが出ていくっていう。その後どうだったのかは誰も知りませんけど。
ああ。しょうもないコントやな。
まあ、それはコントで済むのはいいんですけど、これ、自分がこの年配の立場になったら、これどう扱うやろうって考えると、ものすごく、なんか、いたたまれなくなりましてですね。
うん、
まあ、その若いお姉ちゃんもなんか、ちょっとメンヘラっぽいところがあったんで、つつくとやばそうやなっていう感じだったんですけれど、もう案の定やばい状態になって上司的にはこれほっぽり出していくわけにもいかんし、かといって会社に報告するにしたってどう報告すんねん、これ。
ああ、まあ精神病院行きます、行く言うてますわ、言
う
て。
うん、まあ私だったらそのまま報告してね、もうごめんやけど手に負えへんから誰か担当変えてくれっていう。 まあ、別の意味でね、この人は発散するタイプですけど、陰にこもる人を、不可というか、隣にも、席の隣り合わせになったことがある人間としては、どうしましょうかね、これっていう。なかなか笑ってられるわけだけには、笑い話で済ませられないところが。身の回りにメンヘラとかいました。聞いたことあります
か？いや、私の周りにはいない。
まあ、私は IT とかでやってたんで、インニコールメンヘラで、鬱になって辞めていく人っていうのは何人かいましたけどね。内罰的になって、ある日突然、ふいっとこなくなって、飛んだっていう。
まあ、逆に言ったら、鬱病でしょ。
そうです。
鬱で。じゃあ、鬱とメンヘラってまだちょっと違うでしょ。
なんかこう、ね、講習の面前で、その偉いさんに向かって、お前死ねよっていう。人っていうのを久しぶりに見たので
、なかなかちょっとそうですね、そういうのはあんまり珍しいですよね。
ね、外人がね、要はコンビニ同士が罵倒してるのは南ではよくある風景なので、割とおばちゃんとか女性が切れて言い合いをしてるっていうシーンにはそんなあんまりこうと書かないんですけれど、日本人でこれかっていう、
ね、
ゆとりがとか言うてる場合やないよな。
なんかよくね、中国とか韓国じゃ、女の人が男しばき男とか、要はニュースとかあれで見るけど、あんまり。
それは喧嘩しながら帰ってくるお客さんとかいますしね。あ、また言い合いしとる。
かなわんやろな、せど、そんな、
こっちも呼んでまいそうっていう。で、ちょっとこう、へこんでたんですけどね。多分若いお姉ちゃんっていうことで、会社的にも、味方するやつ出てくるような、これっていう。まあ、若い子、まあ、この子が悪いのはわかるんやけれど、君もなんか不用意なこと言ったんじゃないのみたいなこと言
ってくるやつ。逆に言ったら、なんかパワハラしたんちゃうかとか、言われたりしてな、なんか、男の上司ってそういう時立場、
弱いんです
よ。弱いよな。
上司消すまくったら強いですからね、特に会社組織においては。
訴えてやるって。でも逆に言ったら、訴えてやるって言わへんだけ、なんか、おかしいな。精神病院行く、訴えてやるって言うんやったらまだわかんねんけど。
だから私を辞めさせろって
言って、
ね、多分言ってたんでしょ。だから死ねよとは言うけど、じゃあ私が死ぬとは言わへんところがメンヘラやよな、こいつ、と思いながら。大体そういう人ってリストカットしかねえって勢いが、イメージがあったんですけれど、死ぬ気はないやっていう。目の前の人に消えるか死んでほしいんやなっていう。そういうところが、なんか自己中というか、お姉ちゃんらしい、若い子らしいなぁと思いながら。なかなかね、答えが出ないシュールなというか。
なんか、ちょっと私はあんまり遭遇したことはあんまり。
さすがのマスター、経験豊富なマスターもそういう
のは。女の子ではないなぁ。
まあ、あんまり怒ってお前しねえと。
女の、まあ、現場での喧嘩って、っていうのはよくあるけど、それちょっと違うからな。
またね、
いや、まあ、やっちゃばやからな、半ばっていうのは。そう、喧嘩っていうのはようあるけど、それはちょっと、
そことはまた違う。
ちょっと違う喧嘩
やな、ね、
うん。いや、ほんまにもう、血見るでっていう喧嘩はよう、何遍も見てきたけど、
下手したら目の前で血を見せられるかもっていう、そういう別の恐怖が
。そっちの方が怖いな、なんか。もう、男同士やし。ねえ。
まあね、相手女性なんで絶対こっちから手は出せないし。
そう。同士やからもう、ね、手が出しちゃったり。んで、まあ、なんせ、あんた殴ったら血が出るもんよ、けその周りにあんねんから。現場は。これもうぼちぼちもう皆で取り抑えなあかんでっていうとこまで、ね、行ったらね。
だからまあそれは周りもそれは止めます
し。止めるし、もう羽交い締めして、息離してっていうのはようあったけど、
周りのスタッフもね、なかなか止めるに止めかねるっていう、遠巻きに見るしかないっていう。
遠巻きに見るしかないよな、お姉ちゃんが。まあ、つかみかかるんやったらまたええんやけど、まあ逆に。
そう
逆上して。
もう殴らんとか掴み始めた
ら、掴み始めたら、ちょっとお客さんって今で言えんねんけど、ただその、言い合いでお前死ねえ、どうのって言われて。
で、またスタッフが遠巻きに見てるのを意識して、こう、お姉ちゃんが激高してる面もある、ある。
ああ。
これっていうのは。
ああ、なるほど。うん、
お前知れよ、チラッチラッっていう。
ああ、なんか、言ってる私かっこいいみたいな。
なんかタッチ悪いな、これ。
そうか。ああ。
なかなか、っていう感じで、下痢ではございます。まあ、下痢もしてますけれど。そっちとは別な感じで。
嫌なもんだね。多分私もそういう喧嘩って慣れてないから困るよな、そんな見たら。
そうなんですよね。自分の痴話喧嘩も、私は痴話喧嘩とかあまりしないタイプなんで。
うん、
なんか言われたらそのまま拭いていなくなるタイプなんで。余計に、ああ。
あちゃくちゃ、ほんま、もう、おっさん同士のつかみ合いの喧嘩殴り合いっていうのはしょっちゅうあるし。そういうおっさんだって、こう言い合いながらも周り見ながら、はよ止めてくれっていうのを目で訴えかけてるときってよ、あるやん。両方ともが引っ込み使いになってるから、はよ止めてくれって。もうそういうのはようあんねんけど、ほんなもうぼちぼちもう止めに入るか、まあまあまあまあ、相手。
もうちょっともうちょっと
見てくれ。まあまあまあ、ね、まあお互いもうここで引き際がお互いなくなってもて、
うん、
周りに、ね。入ってっていう、その目の合図っていうかな。はい。要はあったけど。
で、違うチラチラですから
ね。違うチラチラはあんねん。もう、もちもち、お互い引っ込みつかへんから、あげたって下ろされへんから、あ、よ、来てよっていう。
もう、君らのあれがいるねんって、介入がいるんやで。
介入いるんやっていうのはよう分かったんやけど、そのチラチラとは違うから嫌らしいな
ぁ。解決の手段、どう対応していいかっていう答えもないしっていう。
だって関わりたくないよな。
うん、そう、端的に言えばそうですよね。ごめん、関わりたくない。
関わりたくない。いや。
見て見ぬふりっていう。日本人が冷たいとか、そんなレベルじゃなくて関わりたくないですっていう。じゃあ、こんな気分に合う飲み物をいただけますでしょうか。
うん、三ツ矢サイダーかな。
シカッと食べ出しましょうか。炭酸でシュワーっと。
シュワーっと。やるか。
じゃあ、それでシュワーと
ラムネ買うてこうか。
じゃあ、もうそれでよろしくお願いします。
ラムネ買ってくるわ。
ポン油で伸ばしてもらうと思いますわ。
行ってきま。中近東。ぐだぐだぐだぐだ中近東。中近東。ぐだぐだぐだ、ぐだぐだぐだ、ぐだぐだぐだぐだ中近東。
米商ポッドキャスト。中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな、聞いてね。
ラジオ酒場。
お待たせ。
ありがとうございます。ほんまにラムネ買っていただきましたね。
シュポンって開けます。うん、懐かしいやろ、だがしかしみたいでええやん。
あ、ほんまですね、だがしかし。
いや、粉のを探してんけど、なかった。
あ、そっちの、いや、もうこちらで十分でございます。
ストローで吸いたかってんけど、久しぶりに。ごほぼほえて、こう、むせるとか。
でも今の子はどっちも知らんのでしょう、下手したらラムネも知らんでしょうね。なんでピー玉入ってるのとか言いかねませんからね。
あ、そうなのかなぁ。あ、けど、うちの地元では、唯一一軒作ってるとかまだあるんやけどね。
ああ、まだ製造元が販売では、
はい。はい、まだ神戸であるんですよ。
さすが古い街。歴史のある街。
どうなんか分からへん。そこはやめたらなくなるんちゃうかなと思う。
ああ、
でも、まあ、アップルっていうやつあるやろ。お好み焼き屋の。
あ、はあはあは
あ。あれ。
あれあ、フラッシーとかそんなレベルの懐かしさが。
まだ、プラッシーは言うてもまだ竹田やけどさ、もう、アップル言うても全然アップルの味せえへんアップルっていう。お好み焼き屋、長田の、神戸のお好み焼き屋行ったらアップルっていう。
もう定番であると。
定番ってあった、あれ。
じゃあちょっと長田行った時探してみます。
お好み焼きにあるっていう。
というわけで、そんな、炭酸でシュワーっと、スカッと爽やかしたところで申し訳ないんですけれど。また暗い話をしようと思って。もう、まだ人死にの話をしようと思いまして
。人死に出たん。
まあまあ、ちょっと前から気になってた話ではあったんですけど、最近、ぱったりと情報が出たくなったんで、なんか文春あたりがなんかやってくれへんかなと思いながら見てるんですけれど。
また文春さんか。
いや、こんなこと取材できるのは文春しかなさそうっていう。そら、榊原少年に、突撃取材行って、何キロか追いかけ回される文春さんですからね。
ああ、そうか、榊原な。あれも神戸やしな。
神戸の闇の今回はこんな神戸の闇じゃないですけれど、
あ、そうなんですか、うん、
ちょっと前に老人ホームでおじいちゃん窓から投げ捨てた
ああ3人ほど、
やつがいまして、はいはい、まあ前の話でテレビを前ふわみこを窓から投げ捨てるとか話ありましたけど、
うんうんうん、
そんなレベルの話じゃねえぞとで、まあ別にそういう投げ捨てたお兄ちゃんとはまあ、やんどったんだよなっていう。うん、まあ、同じやんどったんやなっていう。
やんでるんだろう
な。話で、まあ、それはそれでまあ、そんな事件もあるわさ、とは思ってたんですけれど、その後ですね、
うん、
雑誌とかテレビで、
あの、
ここが、こんなと、なんか、ポイントがある老人ホームは危ないとか、
うん、
ここをこうちゃんとしてれば、この老人ホームは安全だ、みたいな特集が組まれまして、
はあはあ最近そういうところがあります。うん、
まあ、一時期いい病院を見抜きましょうみたいな。
もうい
い病院ランキングとか、もうああいうの見るたびにものすごく暗い。
大体病院ってさ、地元じゃ評判悪いの？
そうなんですよね。私も昔住んでた、町の病院が、ものすごく大きくなって、もうみるみるでかくなって、裏でいろんな話を聞きましたけれど。
大体あれですやん、地元ではあんた。ナザレのイエスと一緒やん。地元じゃ評判悪いよ。
ああ、栄養に言いますね。さすがマスター、そういうところ教養が。まあ、所詮ね、地元、田舎で金持ちってね、大概影持ちがありますし。
まあね。
実際、綺麗事でお金はたまりませんからね。まあ、そんな話とは別にですよ。君ら A 施設とか選べると思ってるっていうところがどうしてもこう引っかかりましてですね。そもそも A、そういう介護施設って何かねっていう。
まあ結局、働いてるのがみんな同じ人間やっていう。
うん、ね、人間が人間
なんだ。だから、やっぱりロボット三原則のロボットがやれば一番いいんじゃないですか。
ああ、ペッパー君に期待するしかないと。
ペッパー君に期待して、もう、人を傷つけないとか。ね、
でも一番多分介護ロボットって、比較的ある程度までは自動化できるところがあるんで、お金さえあれば、導入は早いと思うんですけどね。そのお金が、今もう、介護施設の経営者にしか行ってないので
。行ってないからね。うん。
それこそトリクルダウンは嘘やっていうのが、あれを見てればすぐわかる。
うん。
介護にお金を流したって、末端の介護をやってる人たちが、の給料が上がるかって言ったら、絶対に上がりません。
上がります。ね、それでのうてもさ、介護士じゃなくても、看護師でもね、日本って、外国が頼らなあかんぐらい人手が足らんわけやんか。
そうなんですよ。で、まあ、実際看護師に関しては、厳しい試験を経て、インドネシアとかフィリピンから入れてるんですけど、ね、その人の扱いを聞いたことがあるんで、ほんま医療現場クソっていうね。
でも都合悪なったら向こうがって私日本語わからないって言うんよ。
言いますね、それは。
いやもう、うん。まあ友達の奥さん、結構僕、看護師さん多いね。
ああ。
3人ぐらいかな。現役もおりゃちょっと引退もおるけど、また子供大きなったでまた復帰した人もおんねんけど、やっぱそれぐらい足らんねんて。
ああ、まあまあ、そら、慢性人手不足
です
かね、慢性、医療っていうのは。
で、まあ、外来はそうでもないんだけど、結局、入院の、病室の看護師っていうのが一番足らんねんてね、3交代で厳しいし、給料安いし。だから、介護士かって、給料安いし、もっと、
うん、
もっと過酷やんか、扱ってる患者が、患者。
言うたら先のない人たちですからね。
まあね。
いくらこの人たちに愛情を注いでも、この人たちが元気になることはまずないっていう表現ですからね、うん。それどころかむしろボケていて、どんどんそういう恩を忘れる人たちですからね。
そうなの。うちの親がって、もう、ま、いつあんた誰って言うか分からへん状態。まだ、今なんとか私と親父だけは区別つけど、もう親戚の人間区別つかへんからね。
ああ。
そうなの。だからたまにしか来えへん子はもう。
確かにね。
わからへん、なっとうねんから、実際。
私の親戚筋の、親戚じゃないや、おじいちゃんが入院した時も、見舞いに行ったら誰やって言われましたからね。
だからね、もうほんま自分の親でもね、もう時々腹立ってくる時あんのんやね。3人見てて、なんぼお仕事や言うたって。
そうですね。で、しかもね、元気な年寄りの立ち悪いもんないですからね。なんて言うんですかね。その施設に入れたらまず一安心って思ってる家族側も家族側だと思うんですけれど。
まあ結局。
施設に入れられたら。
厄介払いでしょ？
そうです、そうです。で、厄介払いされる人ってね、やっぱりね、厄介なんですよ。もう好き勝手しよるんですよ。動かれへん人たちは。
いや、せいけど、もう自覚ないねんて。
うん、だから本人は気使ってるつもりらしいんですけれど、うん、うん、お前それ気使うってレベルじゃねえぞっていう。うん、とりあえず夜中にタバコ吸いに行くのやめろやとか、ちゃんと就寝時間決まってんねんからさ。で、夜中起きるから当然昼寝ますわな。
だから
昼夜逆転してきますわなっていう。
だからまだ寝たきりの人の方がまだええねん。
そうです、そうです。まだね、
うん、
そっちの方が。
まだまし。
もう中途半端に体動く人たちが一番立ち悪い。
立ち悪いです。もううちもやっと徘徊が止まったからね。
ああ。
足が弱、足腰がさっき弱なったから、徘徊ができるようになったから、もう家になって収まってたから、この一年。
それは良かったってなかなか言いにくいですよね。
いや、良かった。ほんまに。良かったですよ。良かった。前までは、近所のおばさんが、ちょっとあんたとこのお母ちゃん、向こう行きよったで、って、あ、すいませんって追っかけて行きよったから。
まあ、でも、徘徊できなくなったっていうのは、それだけ弱ってるっていうことですからね。もう、そこも複雑なんですよ。
恥ずかしい話はね、でもな。うん。ほんまに。
まあまあでも、それは恥ずかしい。恥ずかしいと思わなくなったらそれはそれで問題なんですけれど。うん、だからええやんけ、タバコぐらいって言って、タバコ吸う人たちは、いや、君が起きてることが、スタッフの負担になるんやでっていう。
そういうことですよ。
うん。だから、
タちゃんの夜泣きみたいなもんですからね。
で、ちゃんと決めた献立のものを食べずに、自分で買い食いして、俺の金やどう使おうが買ってやろうとか言い出す始末っていう。そういうやつに限って長生きしよるんですよ。勝手なことしてるから。っていう業界上の現状とそれを世話しないといけない人たちっていうのを考えると、まあ、投げ捨てるのは、まあ、論外としても。で、虐待って言っても、どこまで虐待っていうのがありまして。それこそ勝手に物を食べようとしたおじいちゃんの手をパンと叩いたら骨折れたとかですね。ことそういう案件にこと書かない業界なので。
うん。
まあまあ何を書くと私の親御さんもその業界にちょっと関わってる人なんで。
うん。あ、介護言うてたね。
で、ね、あからさまで殴ったり蹴ったりっていうそういう虐待まではいかなくても、こう散髪に行った時に、ちょっと車椅子をスピード早めて押すとか
、うん、
そういう嫌がらせは状態というか結構
あそう
業界だって、だからあれですよ、なんていうんですか、車椅子を押してあ大変やなと思ってほのぼのというかしみじみしてると案外それ間違いやねっていう、もう車椅子を押しながら死ねとか言ってる時もあるし。わざと段差のあるところをバッと行ったりして、ガタンガタンってさしてる場合もあったり、そういう嫌がらせのやり方なんて、いくらでもありますからね。職員さんも大変やなとか、軽く思ってると案外そうでもない場合もあるよっていう。っていうことを考えると、もう、なんですか、結論としては、もう死ぬしかないよなっていう。っていう話にどうしてもたどり着いてしまうんですけれど、どうでしょうね。なんかそういう老後とか考えたことってあります？っていうかもう今がもう老後の、差し入り口に達してる年齢なんですけど、うん、私なんか。
うん、まあ、ね、最後、まあ、孤独死で新聞に乗るぐらいが責任なのかなって。
うん、まあ、孤独死はね、
その方がええねん。
よっぽどその方が。
本当にわけわからないって、また徘徊してね。
そうです、そうです。
あれすんの？
うん、そこが一番困るところで、まあ、死んだ後ってね、基本的に死んだことないんでようわからんじゃないですか。周りにも死んだ後、復活して死んだら驚いたっていう人いないんで。
やっぱ世はみんなええとこやから帰ってきやらへん。一遍いいから、うん。
そうそう、一遍行ったらね、こっちにいやー、ちょっとこの前死んでたんやけどなーっていう人いないですからね。
丹波哲郎ぐらいね。
うん、死んだら驚く人はね。なんで、
正解は何回も行ったことあるいうのはな、もう、丹波哲郎しかおらへんかったから。
映画にもなりますからね。
映画でもデバル。
うんだら踊りだ。うんだら花火だ。なんだら花火だ。うんざころ、ほんどろげ、ほんどろ、ほんどん花火だ。なんで4か5バージョンみたい。
それ、通訳した無慈悲な、無慈悲な攻撃を。
覚悟的を行う用意が。
用意があるという。
あんそん、ほんどろげが、ほんどろげだ。いいよ。違う違う、そんな話じゃなくて。まあまあ、オタクの死ね、オタクと死っていうと、自分の手持ちのグッズをどうするかとか、ハードディスクを壊してくれとかっていうの話がありますけど、それ以前にね、壊すかどうかの判断がつかなくなった場合を考えないかんよっていう。
うん、やっぱりもうスパイ大作戦ね。もう自動的に消滅するように。
消滅するように。
セットしとかんと。
もうでもそう、消滅する
って、君もしくは君のメンバーが捕らえられ、あるいは殺されても、当局は一切感知しないから
そう。そして、シャー、ジュワジュワジュワ。
自動的に消滅する。成功を祈る。
そんなええ声で言われたら、それはね、エロ同人誌焼かれてもしゃないなと思いますけれど。ええ声やもんっていう。いや。だからその施設に入った時点で処分すべきかどうかとか。
いや、だから。
プランがあるわけで。
ああ、どうなんかな。その趣味が、いくつまでやっぱり。
そうなんですよ。そこいつまで元気でおれるかっていうのと、自分が元気やっていう認識がどこまであるもんやろうっていうのが。
いや、例えば僕な、もうこれ、もうプラモデル、これもう都市で作られへんなぁ、まあ。例えば、うちの師匠みたいに、な、うちの本これあるのみんな持って帰りやって、お前作れって。
まあ、置いとってもなぁ。
置いとってもなぁ、って。っていうのを、プラモデルやったら、まあ、それあるわな。お前、くれ、って。
本はなかなか、本とエロゲはなかなかね。
そう、やっぱり、そういう、なんていうか、好きな若い子やね。あれして。結局、僕も、だからそうなるやろな、思うねんで、今度誰かまた。
ああ、継ぐ者たちが。
継ぐ者。
マスターを継ぐ者が。
そうそうそうそうそう。
まあ、私なんかね、孤独死言うてる段階でね、そんな継ぐ者なんてどうせ出えへんやろうとは思ってますんで。
あ、例えば、オークションに出すとかも。
オークションで出すほどいいもんでもないんで。
だから、踏ん切り言うか、そこをもう、つけれるかどうかやろ。
そうなんですよね。その踏ん切り。
あ、プラモデルやったらもうこれあかんなっていうの分かるからな。
ああ。本はね、読まなくても、飾ってるだけで幸せになれるので。
それあかんわ。それあかん。もう罪プラ見るだけに、どんだけ自分が罪の人間かっていうのを。
いやいや、読んでないんだもん。読んでない本には無限の可能性がありますから。
そうなのか。そうなのか。そこが違うんやな。
また読めるって。そう、またボケたら、前に読んだ本の内容も忘れますから。
いや、もう白内障に、緑内障に、もうダメだ。
見えへんっていう。
もう、緑内障になったらあかんで、もう。今、白内障がね、もううちの親みたいにね。
ああ、でも緑内障ぐらいだったら手術でな。
白内障は治るけど、緑内障はなかなか治らへんからね。
あ、そうなんですか。
緑内障は今ちょっとあれがない。
あ、緑内障が治るんかと思ってました。
白内障は水晶体を人工レンズに、うちの母親が変えたからね。
結構手術も簡単ですもん。
簡単簡単。
まあ、うちの親御さんも一時期白内障かって言って、病院に行ったら、老眼って言われましたけどね。
あれ
は年ですってっていう。
ものすごく暗くなるっていうからな、ほんで、だから僕何人か知ってるけど、ほんまに明るなったわ、って。
ああ、やっぱ手術はしてるもんやと。
で、あれって、近視の人は、度数上げてくれるから。
あ、そういう調節も、細かい調節もできる。
できる。まあ、60、早い人でね、60代なんかでも、もうメガネが汚いから、入れるときに、
ああ、ちょっと調節。
1.0 回。レース、それぐらいはできるからね。
あ、へえ、じゃあむしろ手術した方が調子良くなるかもしれない。
でもメガネいらずっていうのもあるから。
あ、へえ。まあまあでもそういうのになればいいですけどね。だから世間的にはええ施設とかっていうのを探す以前に、ええ施設なんとないっていうと。 あ、全然。お前に他のいろいろ。
話が飛んでもったな。要するに施設の話やってんけど。
そうなんです。所詮ね、ええ施設でもね、当たるスタッフによっては、うん、当たり外れ当然ありますし、
結局、
ええスタッフでもね、機嫌、その日の機嫌によって、それはよしあしありますから。
うん。それはもう別に人のやることやから。
またね、金出したからといって、ええところに当たるとも限らないのが、この業界で。
だから、あれじゃないですか、ね。
もうこれやって、こういうポイントを探してるから、もう安心とかっていうのを見てると、いや、安心できへんねんで、っていうね、どうしても思ってしまう。で、じゃあどうしたらいいのかっていうのは、言ったら、うん、何も解決策はないよっていう。
うん。
まあ、施設に入るんやったら、それなりの覚悟をする
べきかな。だって、施設って言うたって、結局は事前事業はじゃないから。
利益上げなあかん。
利益上げなあかんから。
NPO って言ったってね、自分ら食っていかなあかんので、うん、最低限その利益は上げないですしね。
ね、うん、もう何をどうするかって引いたら、人件費削減っていうのが一番早い。
あそこはね、お前、労働の、賃金が一番のネックですから。
結局そこよね。
うん。
安く働いてくれる人がボランティアでいい、ボランティアしかないからね。
まだそのボランティアの人たちがきちんと見てくれるかというとなかなかそう
じゃない。ないよ。うん。だって言うても介護士っていうやっぱり資格を持った人間っていう、
うん、
いるわけやから。
でもその介護士だったらまだいいですけどね、ヘルパー2級とかね、難易度的にはそれはそれこそ原付きの同じようなレベルの話ですからね。
まあその辺がだから我々ってあんまり理解してないから、あかんやろね。
そ
のヘルパーさんっていうのは、どんだけのどういう仕事をして、どういうあれしてる人なんかっていうのは分からへんもん。介護士とヘルパーさんの違いとか。
そうですよね。
なんか、みんな一緒なんかなと思うやん。
そうです。で、また資格持ってるから、ある程度の人間やろうっていう、思っている思いがちですけれど、うん、そうでもないよっていうね。そんな免許持ってる人間がちゃんとみんな全員安全運転するかというと、そうでもないでしょっていうようなもんで。
うん、
ゴールド免許の人も危険な運転をする人もい
ますし、ね。車の免許みたいにね、大型運転できるとか、しかも2種でバス乗れるとかっていう分かりやすいあれじゃないもんね。
そうなんですよね。ちょっと。
見えへんからね。
そこそ免許見せたらね、うん、地方さん、介護さんまで OK とかね。この人は優秀介護士として、商標されてますとか分かりゃいいんですけどね。
なかなかそれが分かりにくいもんね。
またね、ええ人でもね、合う合わんがあるんで。
難しいとこやろね。
っていうことを考えてると、なんかこう、安易に、老後を考えてる人たちを見てると、げんなりするのと、自分に当てはめた場合、うん、死のうっていう。さっきのメンヘラ姉ちゃんみたいな。
いやいやいやいや。いや、てか、うん、なんかどこやったっけか、アメリカの州みたいに、安楽死っていう選択肢も、あってええんちゃうかなと。
私はそれが一番いいと思うんですけどね。
だから反対はせえへんけどね、安楽死。
だからロシア
条文から条件はあるやろうけど、例えばそのままに末期がんで、とか、なんかもう、見境が使えになったんで、とか。
ああ、でもそれは本人が、うん、俺見境ついてへん。
いやいや、まあ、死に、いや、そう書いとけば、言うたら、ドナー登録みたいなもんで。
ああ、安楽死。
脳死したら、してくださいってあるやん、ドナー登録。医者が判断して、だから、それ、医者が判断して、私も、認知症になったら、もう、こうしてくださいとかって、こう、先に書いとくとか。
ああ。
そういう。
多分医者から、うん、今君認知症って言われて、納得できる人ってあんまりいなさそうっていう気もしてるんですよね。
うん。いや、だから、まあ、認知症でも、これ、いろいろ度合いがあるわけでしょ、あれ。
うん、そうです、そうです。何段階かあって。
だから、それよ。それももっとこう、みんながこう、わかりやすく。
ああ。
だって、そう言われて、みんなもこう、最近のことで、
うん。
なんかこう、わかってないやん。わかってるでわかってないの多いやん。
うん、そうです。なんか、認知症って言って。
でもうちもまあ、ああ、なるほど。親見て、あこれやなっていうのが、わかる人とわからへん人おるやんか。
そうなんですよね。で、また見てる人もね、認知症はないけど、君病んでるよっていう人もおったりしますしね。
病んでくるで。
そうそうそう。
だから、ほんまにもうこうやって喋っとかんと病んでくるから。
もう、基本的に介護始めるとね、家にこもりきりないんで、面倒見とかんと飽きませんからね。
もう結局、その状態ですからね。
うん。
うち、だってほれ、あの、介護離職って、うちはもう、自営業やからできるんであって。
うん、そうなんですよ。介護離職した人何人も見てますけどね。うん、まあ、それこそその行方は誰も知らないっていう。
そういうことになるやろ。だからまたうちは、まあ自営業やからもや、まだこう、やってれるけど、っていう。
うん、
まあちょっとね、だからその辺辛いと思うよね。
そうなんですよ。で、また、で、テレビで前見たのは、あの、ご夫婦で介護してるっていうパターンもあって、うん、もう親だけやと思うなよっていうのが、まあそんなあの答えの出ない話をこう、無理やり結論付けると、どうしましょう、プラモ作れっていう。今回プラモ作れではなかなかね。
いや、まああの、このプラモが、あの、ガンプラが説明書通りに作れなくなった時が、
あ、もう、
印字を
つけときやと。
そうなんです。僕、それを一応自分ではそう思ってるから。
ああ、
これやって、うん、基準にして、これなんぼやってもこれがクマン、クメンとなったら、ガンプラクメンになったらもうアウトやろうな、と。説明書が把握できてない。
そもそも説明書を読まない自主の方たちどうしましょう。
知らんわ。
そんなやつは知らんと。
知らんわ。
まあ、説明書読んでへんのに。だから、なんやこれ動けへんやんけ。
ガンプラのパチ組すらできなかったらもうアウトやなっていう。
ああ、パチ組、
まあ、それ以前に、まあ、例えばまあもう、あの、廊下でその目が見えへんとか。
ああ。
まあ、そんな、ば、うん、ちょっと別にして、まあ、体動くんやけど、
うん、客観的な基準を自分で持つっていうの
は、だから、うん、ね、うん。もうなんか、キット切ってるつもりが爪切ってるとか言い出したら、キッパで。
あれ、この本、前、あの、前にも買うてるやんっていう本が5冊以上になったら危ないとか。
そら、相当危ないな。
3冊までは許してほしいんです。大学時代からずっと経験はあって
でも、プラモデルは何個こうでも、うん、これ変態組むからって言い訳ができんねん。例えば飛行機5台同じもあるけど、うん、これ変態組む。
ブルーインパルスに住んでみたいな。
そうそうそう。そういうわけあるから、絶対まず、もうそれはあかんねん。プラモの場合。
本も一応読む用と保存用がありますから、無教用と。だから3冊までは OK。5冊
くらい。数でやるのはまずいと思うな。
まずいですか。
うん。
あ、でもやっぱそういう基準はやっぱり皆さん持って、あとは、
うん。
だから、キャストしましょうと。話そうと思うかな。
ほんまに、もう、うん。もうボケ老人と一日おったらやむから、ポッドキャストしましょう。
週に1回は収録で。
週に1回は収録しましょう。ほんまに。そうやもやむよ。
それは、家によると、私、家に、引きこもり体質なんで、家にいくらおっても苦にならんのですけど。
まあ、私も、だから、もう、そういうタイプやからね。ずっと、プラモデル組んでる人間やから、おっても。
だから、転職の時に、急に面接に行くと、ろれつが回らなくなるっていう。あ、やばい。
君、妖怪部やねって言われて。
転職でしてる場合ちゃうよ君っていう。
君最後は言うでっていう。
適切な施設か病院に行くべきやあかねって。
もう、ジンさんもな、もう本をやめてな。もう、ガンプラにし。
ああ。ガンプラにカースト上げましょうと。
カースト上げよう。もうね、もう読まへん本はもう売ろ。もうブックオフ、ブックオフ。
読まへん本売ったら本がなくなります。
読むんでがもうガンプラ作ろう。ガンプラ作ろう。
ここ3年ぐらい買うた本ほとんど読んでないんですけど。
ありのままに。
ありのままに。
ありのままのガンプラ作ろう。
ガンプラ作ろう。やっぱそっちのオチ行きますか。
私に言わしたらそれになるに決まってるやん。
じゃあ、おっしゃったらガンプラ作ろうと。
そうや、ね、でもう、パチ組ができなかったらもう、ボケやつ諦めよう。
うん、もうそこはもう、見切り時やと。
見切り時やと。
もう安楽死しましょうと。
そうそうそうそう。もうそのうち、ほんま日本も安楽死の法律出るんちゃうか、できるんちゃうかなって。
っていうかね、多分ね、作った方が、じじいたちのためやと思うんですけどね。
うん。
だって生きてるか死ん、まあ、ボケたことがないので生きてるか死んでるか自分でようわからんかどうかわかんないんですけれど。少なくともね、なんかその、 施設に入
って、なんかもう、ほんまに。
投げ捨てられるよりは、安楽死の方が
いいやろ。刑務所じゃないけど、ほんまにこう監視する、その老人の、外に出て迷惑、例えば、うん、で、逆走したりさ。
そうですよね。踏み間違えた、デヘペロ、デヘペロじゃねえよっていう。
っていうね、その、
ところ行くまでに自分でブレーキをね、ブレーキかけられるのは自分しか結局いないですからね、そうなの。はぁ、じゃあ、ガンプラ作りましょうか。
ガンプラ作ろう。
とりあえず。
まさか。ガンプラ作れば世界が平和になるから。
もうですよ、手先もね、動かしてれば、その、認知症も遅れる、進行が遅れるでしょうし。
楽器するとかね。
うん。あ、それも、楽器か。
楽器、ピアノとかはええっていう、よく聞くけどね。両手を使うで、
うん、別々に動かしますし、ね。
動かすから。うん。ドラムなんかでもいいんちゃう。かなりもう体、みんなバラバラに動かすからね。
ただ、楽器はうるさいって。近所迷惑。
あ、でもまあエレクトーンとかあんのはヘッドホンでいけるから。
ああ。
トランプ最近あるもん、ヘッドホンの、なんとか
だ
な。
確かにね。うん、音の出ないトランプ
も出
なくなりますしね。
うん。いや、もう最近もうそういう文明の利器に頼りましょう。あかんあかんあかん。やっぱガンプラ作ろう。
利器もいいけど、文明の利器もいいけど、ガンプラもねと。
ガンプラもね。カレーもいい。おせちもいいけど、カレーも。
じゃあ、オチがついたところで。あと、忘れるところでした。落ちやすいたところで満足しましたで締めようと思いましたけれど。ここ来る前にですね、ちょっと暗い顔してたら。
あ、ちょっと待って、もう45分や。
ああ、じゃあまたそれは次の話にしましょうか。
うん。
じゃあ今日は。
満足しました、聞いて。
あ、じゃあ満足されましたでしょうか。
私が満足するのかな、あなたが満足してよ。ガンプラ作ろうで満足してよ。
あ、私が満足しましょうか。
はい、
じゃあ、満足しました。
はい、
満足しました。うん、っていう感じで
納得してないけど。いや、とにかくガンプラ作れと。
わかりました。ガンプラ作りましょう。
はい。ではまあ、ということで、お疲れ様でございます。はい、
お疲れ様でございました。
はい、
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。